さて、公演直前旅の行方スペシャル後半戦でございます。
後半戦やってきましたね。
前半でも結構喋りましたが、濃厚なトークになりましたが、ね、はい、まだまだございますね。
どこまで聞かれるやらって
どこまで話そうか、私もちょっとね、
そうか、そうだよね、そ
考えあんま出しすぎてもあれだけど、でも出さなさすぎてもわからないでね。
そうそうそうそう、
ね、まあちょっとさっき深夜連で朗読とダンスのコラボをするっていう話したよね。
なんか
休憩中に話した話かちょっと私わかんなくなっちゃったんだけど、うん、
聞いたよ。
あのシーンを掘り下げてやったりもしましたが、うん、今回音楽劇ということでね、私ちょっと、まあ私もこういう形態のお芝居するの初めてなので、うん、一番びっくりしたっていうところがあるんですけども、
はい、
まあ多分さっちゃんの方でもなんか脚本初めてね、こういうのを書いてやってびっくりしたことも、なんかこういうのあるんだって思ったこともあると思うんですが、何よりも難しいと私思ったのは、
はい、
普通に芝居をしてると、まあ音楽が流れる、BGM 流れます、SE 流れますっていうのあるじゃないですか。でもそういうのって大体演者に合わせてくれるんですよ。音響というのは、音響スタッフさんがいらっしゃって、このシーンでこのセリフを言ったら、もしくはこの動きが出たら、このきっかけでこの音くださいってなるんですよ。ただこれ音楽劇という趣旨のね、多分これが一番音楽劇っぽいなって思うのが、ずっと音楽がほぼほぼ流れてるんですよ。曲がずっと流れ、曲の切り替えでシーンが変わるみたいな感じなんで、主体はあくまでも音楽なんですよ。だから音楽劇なんですね。ただお芝居をしてその間で歌う踊るだけではなく、曲があってその曲でシーンが進行していくので、自分の間合いでできないっていうのが割とありました。だからどうしてもこの音のこの森で、特にダンスとのコラボ、一番顕著なのは朗読とこのダンスのコラボだなって思ったのが、この音の時やっぱ振り付けがあるんで、うんうん、振り付けは曲に合わせてるじゃない、完全に、はい、この振り付けでこの音の時にやりますって、うん、それまでにこのセリフが来ないといけないみたいなのがあって、
そっか、私がちょっとうるさくてですね、うん、まあ、やっぱり芝居だけのシーンでも、うんうん、この曲の時は何分何秒のところで、
うん、ここで出てきてほしいみたいな、
何秒でこのセリフっていうのを指定してるんですよ、うん、だからまずすっげー苦労してる。
めっちゃ難しくって、分からぬ分からぬ、で分かりやすい音が入ってればバーンとかジャーンとか、ここから曲が切り替わりますからやってくる、うんね、これぐらい出てるともうさっきと違いが分からんと思って、じゃあこのフレーズ2回目この音、この笛の音が鳴ったら出ればいいのかなみたいな、何回も聞いて何分何秒を記録して、この音かこの音か、で私も、ね、セリフのスピードって毎回やっぱちょっとずつテンションによって変わるじゃないですか、うん、
変わるよね、
でも喋ってる間に、うん、まあ、私も指定はされてなくても、うん、このセリフの時にこの音が来たら気持ちいいなみたいなところがあるので、うんうんうん、このセリフを言う時にこの音楽来てほしいなって思うと、うん、それに向かってコントロールしながら喋らなきゃいけないみたいな、
そう、なんか最近すごく言うんですよ、うん、あのなんか気持ちいいところが分かってきた。
前回も聞いて、あ、ここでこのセリフ来るとしっくりハマるんだな、
なるほどね、
音楽とちゃんと融合してるなって、やっぱ音楽劇というからにはちゃんと曲に合わってないといけないので、一つの作品として見せるにはどうすればいい、ただ BGM でバックで流れてるだけだってやっぱダメだって思って、うん、そういう音を聞き音を聞き、このセリフの時にだから喋りながらも音をずっと聞き続け、なんかそろそろそろそろ、あ、じゃあもうちょっとゆっくり喋ろうかみたいな、変に間を取ろうかみたいな、
そういう点でも新たな挑戦、
新しいなって、普段のお芝居では全然ないことなので、
でもそこがさ、ガチッとハマると気持ちいいわけでしょ、
気持ちいい、多分見てる人もそうなると、うん、あーって思ってもらえると、逆に外すとうって、私下手こいたって思ってあ、これちょっと早すぎたなとか、あ、ちょっと間に合わなかったなみたいな時とかもあるんですけど、
もうマンコにめちゃくちゃ頑張ってもらってます、
頑張ってますね、でもね、脚本のご苦労もございますでしょうから、
まあ、そうね、
演者もね、演者側もね、とてもわがままなので、私だったらもうあんまり踊りたくないとか、踊りたくないとかね、歌いたくないという人もいるし、セリフ喋りたくないという人もいるから、それのね、みんなの要望を合わせて、まあ、オリジナル脚本、ありものの脚本ではないの で、しかも曲も全部セレクトしたのはさっちゃんなので、まあ、私も一部協力したり、みんながやりたいっていう曲も多分あったと思うんですけど、それを踏まえてこれを入れるにはどうすればいいかみたいな感じで曲もね、書いてもらったんで、
だってみんなのさ、その希望を
聞けば聞くほど大変だよ、うん、わがままですから言うじゃん、やっぱりこうしたいっていうのあるじゃん、
ね、やっぱりこう聞いちゃったので、うん、あ、じゃあせっかく聞いたから入れてあげたいって思うじゃないですか、
きっとやっぱ無視はできない、
そうだよね、
優しいね。
それで入れてみたら、うん、 どう繋ぐかっていう問題になっちゃったんですよ。
お話として成立させなければいけない。
そうそうそう、カスタ
マイズ。でもそれぞれやっぱり自分の見せたいところもあるじゃない、うん、こういうことをやれば私が生きるっていうのもそれぞれ持ってるので、
そうだよね、
持ってるもんね、こういう風なシーンを作ってほしいっていう要望もあるし、うん、で逆にこれは多分まあ稽古期間も限られてるので、うんうん、現実的な範囲だったら他自分の得意じゃない分野のもやるんだけど、うん、現実的に多分ここからがっつり私がフルで例えば5曲踊りますとか絶対に無理だって思うんですね、うん、そのとこもできる範囲とできない範囲みたいなのをお伝えしてあるので、うん、そこもねうまいことをやっていただいて、うん、本当大変だったと思うよ。
いやそれはだって一つの物語に、ねね、するわけだから
融合させるっていうのは並大抵の苦労ではないなと、うん
そんなありがたい、
素晴らしい、あげておく
ありがたいです
っていう感じでね、させていただいていますが、ね、大変だったでしょうに、ね、でも今全体投資をやってみて、うん、作品として形になってきたので、
うん、なんかやっとこう動いている姿で、うんうんうん、あの頭で描いていたものが、ね、やっと動いて見えてきたので、ここから本当に演出をどう詰めていくかとか、やっぱり芝居も入るので、芝居の掛け合いとか、
もっともっと深めていけたら、
それぞれの人物像とかを深めていけたらいいなと思いますね。
いや本当に大変な、でも面白いと思いますので、いやなんせね、入場無料、何回も
入場無料ですからね、気軽にな
んかね、想像ができないから
多分分かんないと思う、そう
これ
分
かんないと思います、
見に来てくださいとしか本当言えないのが歯がゆいんですけど、どんなやつですってか言えないのね、うん、内容とかもあんまり、だから見てほしいとしか、こんだけ頑張ってるんでね、
うん、結構みんな頑張ってるんですよ、
いや頑張るのはねもちろん当たり前なんですけども、公演をやるからにはね、
う
ん、
そう
そして、そして、まあ、前回もちょっとお話しさせていただいたんですけども、今回まあ音楽劇旅の行方という演目をさせていただくんですが、うん、ただそれだけではなく、うん、まあまあ、いわゆるねこの演目、演目とか公演自体がもう全て音楽を楽しんでいただこう、音楽、ダンス、歌、お芝居全部を楽しんでいただこうという趣旨の、ね、公演ですので、実は2部制を取っておりまして、
そうなんですよ、そう、
一部の方では2部でがっつりこの音楽劇やらせていただくんですが、一部で一番最初前半でですね、フォルクロエグループのルセリートさんという楽団さん、はい、まあ、前回も少しお話しさせていただきましたが、民族楽器を使われる、もうあの私たち自由の翼も台東区の社会教育団体、
そうです、社会教育団体
として最近登録させていただいて活動させていただいてるんですが、台東区のそういう、はい、なんていうんだろう、うん、区の団体としてはもう大先輩なんですね、このルセリートさん、
そうなんですよ、
もうね、この代表の坂下さんには本当にお世話になって、前回の公演の時も別にコラボとかしてないのに超お世話になってるんですけど、そう、もう何年もこのルセリートさんっていうグループ自体は2008年からこのグループとして活動されて、もう本当に東北支援とかでいろんなところで演奏されたりしてるんですけども、
もともとこの坂下さんが岩手県出身なので、
そうなんだ、だから東北の方でもやられてるんですね、そうそうそう、で2008年から結成なんですけど、うん、この前団体として別のケーナ同好会でも、いわゆるケーナというその楽器を使うグループというか団体があって、うん、そちらの方から派生してるので、うん、もう活動としてはすごく長いですよね、本当
めちゃくちゃ長いと、何十年ぐらいやってる、
そうそう、それぐらいの規模で、
もうずっと台東区で活動されていらっしゃる、
へ、大先輩の肩を借りてね、
は
い、て今回の、ね、会場面でも設備面でもいろいろ協力、
はい、助けていただいて、
いっぱい相談していただいてる、もちろん演奏 もう何度もね、いろんなところでやられてるので、も素晴らしい、
素晴らしいです、
民族楽器の演奏と、
いや生で聴ける機会本当ないですよ、ね、
これ生で聴け
て、しかもただで聴ける
しかもプロの方いらっしゃいますからね、
実はね、チラシ見ていただくと分かるんですけど、一、うん、人だけ外人さんがいらっしゃる、
ものすごい上手いんですよ、
この方は本当にプロの演奏家としていろんなところで演奏されてる方なので、
素晴らしい、本当に、うん、あの出演快諾していただいて、ね、
普通に電話一本でいいよみたいな、マジで軽くないって思って
奥様がね、あ、電話したかので、
奥様がメンバーにいらっしゃるので、うん、出させますよって言われて、いいんですかみたいな感じになって、
すごいメンバーなんだ、
本当に、うん、とても素晴らしい演奏が、うん、もちろんルセリートさん の、うん、なんてそのグループ単体での演奏でいろいろ、しかもなんか ルセリートさんの演奏される演奏って、うん、いわゆるその民族楽器だけど外国の知らない音楽ではなくて、割と皆さんが耳なじみのいい、
う
ん、
そうですね、
誰もが知ってるだろう曲をフォルクローレでアレンジして聴かせていただけるので、うん、新しい聴き方、知ってる曲で、うん、そういう新しい聴き方ができるのがすごく面白いなと思って、私も前別のイベントに参加させていただいた時に初めて聴かせていただいて、すっげえ楽しいと、私一人のみのりだったんですけど、
坂下さんたちのこのルセリートの皆さんの演奏もね、ワンコも聴けたので、またあの今回ですね、もう一個そう言っておきたいんだ、
言っておきたい、何を、
主催が東上野地域コミュニティ委員会なんです、今回も、
はい、
前回もコミュニティ委員会主催でしていただいたんですけど、まあ、今回最初はね、うん、私たち自由の翼の自主公演でやろうって言ってたんですけど、うんうんうん、でも結局こちらも大変ご協力をいただいて、
いや本当にお世話になってますね、
のたくさんの方のご助力のおかげで舞台が、
うん、人に支えられて、
いい出会いが
ありがてって思います
。
なかなかこんなね、うん、もう人とのつながりでギリギリ生きてんだみたいな感じがしますよね。
とても
私たちだけではできない、地域の方の支えもあり、前回の公演の時もね、本当によくしていただいて、とても素晴らしいと思いましたけど、
今回もかなりあのご協力いただくので、
うん、
ぜひぜひ、
そうだよね、はい、この内容で
東上野地域コミュニティさんもよろしくお願いします、うん、こちらの方でもね、主催イベントでいろいろ、
私たちも出ますしね、
はい、5月にもイベントがございまして、ね、うん、また改めて告知させていただきますが、うん、定期的にイベントもされていますので、うん、そちらもぜひよろしくお願いします、うん、さて、いい時間なので、そろそろ再度告知しましょうか、うん、
はい、お願いします。
エンターテインメントユニット自由の翼第2回公演、はい、音楽劇旅の行方、
はい、
4月の30日土曜日午後2時からと午後6時からの2回公演です、はい、場所は台東1丁目区民館生き生きプラザと玄関に書いてありますので、
台東1丁目区民館で検索するよりも生き生きプラザの方が、台東区生き生きプラザで検索していただいた方が出てくるかもしれないですね、うんうんうん、最寄り駅は秋葉原もしくは末広町、末広町の方が分かりやすいかもしれません、
はい、
うん、そして入場は無料ですので、は
い、そうなんですよ、
無料がすごいよね、
多分前回の公演の感じからしても、うん、お昼2時公演の方がお席が満席になる可能性が高いので、ね、もしどっちでも大丈夫だよという方は夕方の回来ていただいた方が、うん、ちょっとごめんなさい、予約制とか取ってないので、うん、来てもしお席なかったら立ち見とかになっちゃうかもしれないので、あと2時、お昼は前もいっぱいだったね、
お昼は結構、うん、多いんですよね、
夕方は割と余裕があると思うので、う、ね、うん、お時間ごつごつく方は夕方の方に来ていただいた方がいいかなと思います、うんうん、もちろんね、2時か来れないって言ったらそう来ていただいて、うん、で全席自由なので早めに来ていただければ確実にお座りいただけると思いますので、う
ん、せっかくなので、はい、きちんと座ってみていただきたいですね、
まあね、長いですから立ってみるのは大変だと思います、
うん、そうですね
これ公演自体は一部二部合わせてどれぐらい時間あるんでしょうか。
約2時間ですね、うん、第1部も、うん、だいたい1時間、うん、第2部もだいたい1時間ぐらい、
ね、2時間ぐらいお時間余裕見ていただいて、
うん、で
たっぷり楽しみね、前回は1時間ちょいぐらいだったので、
う
ん、前よりもボリュームアップしておりますし、うん、盛りだくさんになってますね、本当に
楽しみです。
これを無料で見れるっていうのは、うん、本当に私本当に毎回ビビる
ビビる、
ビビる、
出演者がビビる、
出演者が本当に無料でいいのかって思うぐらいなので、うん、ぜひ見てお時間ある人はもう絶対に見てほしいですね
一度は見に来てくださいぜひ、
ね、いろいろ今後もね活動続けていきますので、
はいはい、
後々またお知らせいたしますが、
楽しみですね、
はい、絶対に見てほしいですね、うん、というわけでもう告知しまくった、はい、岩原幸さんをお迎えして旅の行方スペシャルでした、うん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そろそろお別れの時間が、喋りすぎましたがすいませんね、近づいてきました、
すいません、
はい、いやでもね、語り出すと止まんない、もっと喋りたい、もうあと2時間ぐらい喋りたいって言われると思うけど、番組では皆様からのお便りを募集しています。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です、
はい、
私たちの質問はもちろんゲストの岩浦さんへの感想、うん、コメントなどね、うん、あとね、音楽劇旅の行方についてもいろいろまだまだお便り受け付けてます、うん、まだ次回答えられると思うので、どんどんお便りお待ちしております、
はい
はい、お便りの宛先はなんだ tmn@pfri.net tmn@pfri.net に メールいただくか、メールフォームもございますよ、はい、そちらの方から、またツイッターやね、ブログなんかメッセージいただいても、
はい、
OK、やりやすい方向でガンガンメッセージ待ってます、
はい、
ピフリネットの、なんだピフリフェイスブックページも、うん、ツイッターもありますので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください、
はい、
というわけで駆け足でいろいろとがっつり語りましたが、まだまだ喋りたいね、
喋りたいね、
語りたいことはたくさんありますが、まあ、うん、続きはね、うん、自由の翼のブログ、ツイッターとかでもね、うん、ガンガン上げていきたいと思います。
写真もいっぱい出てますからね、
はい、そう、そしてもう一回言っときますが、今週から J:COM テレビさん、 J:COM チャンネルさんは墨田区台東区、ちょっとお住まいのエリアが限定されちゃうんですけど、うんうんうん、墨田区台東区エリアの方のみになりますが、モッドセレクション内で、うん、なんと1日4回も流されるそうなので、1日4回1週間流れますので、
7日間ずっと1日4回流れますので、
はい、なんでお住まいの方はぜひぜひ見ていただきたいなと、公演告知させていただいておりますので、
はい、
チェックしてください、はい、ということで、この放送はインターネットラジオ局ビフリネットより、本日は私ワンコと山本しおり、そしてゲストに岩浦幸男をお迎えしてお送りいたしました。
ありがとうございました。
いや、またね、ぜひゲストに来ていただいて、
また来ます
よ、毎回呼びますよもう私が引っ張ってきますよ、まあ、まずはね、4月30日の公演で、うん、ぜひ私たちに会いに来てほしいなと思っておりますので、うん、はい、お待ちしております、はい、さて、ゆめかの放送局次回更新日は4月25日です。もうすぐ公演になりますが、は
い、うん、頑張りましょう、
頑張りましょう、というわけで、どうぞ、
はい、お楽しみに、
お便りお待ちしております。